はい、こんにちは。お天使の読書会始まりました。今回が2018年の2月の会になります。今ふと気づいたんですけど、2月はちゃんと4週間分今月はあるんですかね。
確かにカレンダー、
はい、まあ、でも28日だから別に何曜日かスタートの日を変えれば別に4週間分あるのか。
無理やり、
まあ、無理やり適当に
ちょっとね、1週間で2個出ちゃってる人もありますので。
そうですね。
あ、4週あります
か。じゃあ月曜日が4週あるということ、
まあでも5週あった月もあったはずだから、はい、今さらこれを気にするのがすでに時すでに遅いっていう感じはあるんですけど、まあ一応なんかどっかで4回更新されるでしょう、はい、2月の分でございます。ちなみにこちらがですね、本屋の店主が集まって読書会をする模様を、適当に垂れ流すというコンセプトの番組となっております。曜日の話をしたばっかりですが、だいたい月曜日ぐらいに更新をされているようでございますよ。はい、されてなかったらごめんねという感じですね。で、まあ、1週目は適当に話す雑談を、はい、近況報告などをしつつ、2週目3週目で、読書会を C の、4週目は読書会が長引いたら読書会をするし、そうじゃなかったらまた好きに話すという構成になっておりまして、今回が、1週目の放送ですと、はい、ということで、司会が持ち回り制になってまして、今日は HA ブックストアハブの松井が司会をしております。参加者が若干変動しておりますが、まあでも千谷さんがいないだか、
はい、
今日は落合さん、はい、リーディングライティーの落合さんが、病欠でございます。無事をお祈りしてください。、はい、というわけで、まあ一人ずつ自己紹介をしていきましょうか。はい、どうぞ。
親子絵本専門店ナヌークの白熊です。近況報告。
最近行ったとこはどこですか。
最近行ったとこ。
これ前振りなしで聞いてます。
毎回ね。
毎回前振りなしで
適当に聞く。
行ったとこ。それこそ、うん、今回文学フリマ京都に行こうと思ってたんですよ。帰省も兼ねて。
はい、本を出したんですよね。この前あの言ってた本が出て。
そうです。ジンを今回2冊作ったので、うん、2冊持って行くのも、あの2冊のうちの1冊が大阪に住んでいる人っていうこともあって、文学フリマで初お披露目だったんですけど、私がインフルエンザになっちゃったので、あの実家の父と母にあの出展してもらって、でその著者陣の著者も一緒に行って3人で立ってたんですけど、まあ父も母もノリノリで接客してくれたらしく、なんかすごいで売れてるでとかって言って
こっちは風邪ひいて寝てんのに寝てんのにってこともない、
ね、そうなんですよ。だから 寝ときやって言われたんですけど、寝るわけがないっていうの、ちょっとその開催時間中はあの母からの連絡を待ちつつみたいなで、4時までなんですけど、4時が終わったら自分もどっと疲れて、なんか席も収まってたはずやのにまた繰り返してみたいな感じの、
もう勝手に旅行に行った気分になるっていう、
一緒に自分も京都に行った気分にはなってました。勝手に頑張ってくれた母両親ですけど、そうそうっていう感じでしたね。はい、そんな、
なるほど、
あのバーチャル京都に行ってました。はい、あのお隣の酒井さん、はい、
向こう島の写真スーベニアの酒井です。最近行ったとこ、年始にですね、あの今お店がある地元の方の隅田川七福寺巡り、まあ、各地に七福寺巡りってありますけど、に、まあ、せっかくあるんで行ってみたんですけど、はい、であのちょうど僕のお店のすぐ裏手にあの終点か支店になる、うん、まあ、三巡神社という神社があって、そこから僕は巡ってたんですけど、で最後の、お寺か神社だかちょっと忘れましたけども、行く時にですね、ちょっと遠かったんですけど、スカイツリーから言うと北千住方面にガーッと歩いてった方なんですけど、うんうんうん、なんか有名らしいんですけど、白髭東団地とかいう名前のいわゆる都営団地かなみたいなのがあるんですけど、それがですね、なんか 1.2 キロにわたってずっとつながった建物なんですよ。
団地が、
団地が、
なんかバンディの頂上みたいになってるってことですか。
そうです、全部つながってるんです。
あ、
正確には間に普段はあの こう通れるようになってるんですけど、
はいはいはい、
実はそれが調べたら防災団地でいわゆる
津波とかも、
あーなるほど、
使徒とか来た時の
津波間違
いなんでさ間違いして覚えてるんですいやいいけど
でてっきり僕はあの隅田川沿いにあるんで水害を防ぐためかなと思ったんですけど、調べたら実は新
シンゴジラ
関東大震災
シンデーだから関東大震災、
はい、ごめんなさい、あの辺ってすっごいもう民家ばっかりで燃えたんですよ、
はいはいはい、
木造
で、そうです、で川に逃げた人たちが火に煽られてみんな死んでしまったっていうことから、あそこが町が燃えたら、あれを川側にみんな逃がして、その団地のシャッターが全部閉まるんですよ。でその川と団地の間の公園にみんな避難して、団地が全部防火壁になる
っていう、はいはいはい、
ですごいのがその団地の、 その町に向かった側の壁にすっごいです放水銃がいっぱい並んでて、で水道っていうか水を通すパイプとかもなんかめっちゃぶっといのが壁沿いに流れバーって這わせてあるんですよ。
基地とかっぽい
ね。そうそう、だからパッと見るとなんかなんだろう、あれなんかホワイトベースかなみたいな、
要塞都市、要塞都市みたいな、
すごい SF の世界
で、そういう小説とかね、なんか写真集でもいいぐらいでね、ここだけの。
だから普通にまあちょっと御朱印集めるのも好きなんで、それで巡ってたつもりなんですけど、最後の最後でなんかめっちゃでかい建物がずっと続いてるので興奮してき
ちゃいました。楽しい。
すごい楽しい。
ぜひあのちょっと歩くと大変ですけど。
ああね、
興味ある方、
スベニアに行くついでに歩けるぐらいの距離感に、
30分ぐらいかかる。スベニア近くがその支店という
か、支店か終点になるやつですね、隅田の七福神。
だから東側に来たらっていう感じですかね。
そうですね、うん、
白
髭東団地、
白髭橋ってありますもんね。
ありますあります、
うん、あそこの近く、うちのおばあちゃんち、
うん、あそうなんですか、
うん、
ぜひぜひ、なんか、うん、検索すると一応情報は出てくるんで、すごい有名らしいんですよ、
はい、
あ次はなんかもうずっと喋ってるからもういるんだなって感じになってますけど
、はい、双子のライオン堂の赤坂でやってる武田です、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
最近行った場所、最近行った場所ね、僕はねすぐ検索できないんですよ、脳みそが最近行った場所、さっき行ってきた場所を言うと、うん、神保町のサボールに行ってきました。
ああサボール、
はい、バイトの時間本当にサボって、うん、まあ、サボったらいないから聞かれてるとまずいのでとか、まあ、マジで休み時間に行っただけなんですけど、はい、サボールに行って
喫茶店だけのところと2のところにはナポリタンがい
る、ね、2に行って2に行って打ち合わせをしてる人たちにちょっと合流して、で、お前食わねえのかとあ食わないっすって言ったらちょっとダメだっつって言われて、うん、隣に行きました
そう、
ね、食べないとダメなんですね、
うん、は食べない、1は喫茶店で2はそうナポリタンが有名で、むしろすごい並んでて、うん、そこはまあ食堂前としてるんですよね、
はい、
でも隣り合ってるからね、ほとんど同じとこ、
そうすぐ1というか、
うん、
サボールの何もない方に
行って、飲み食いの目的別で行ってくださいっていう、
まあ多分そういう分けをしてるんだと思います、うんうん、で僕もちょっと食べたかったんですけど、先に来てた人たちがもう食べ終わっちゃってて、
あ
ちょっとあの並んでるのもあったんで、うん、あの食事はそこはやめて隣に移動して、まあ、ちょっと打ち合わせをしてたんですけど、
うん、
あのサボールのなんか超かっこいいですね、すごい一軒家、まあ、古い建物で、一軒家っていうのも変なんですけど、あのとにかく古い建物なんですけど、で中がそのなんていうのかな、アジアンテイストな、うん、もう 木、うんうん、木がそのまま木の、うん、引っこ抜いて木をそのまま柱にしたみたいなのがあって、
うんうん、
中
なんか
地下、
まあ、地下と半地下と中2階みたいな
感じになって立体的になってるんですよ。なんかちょっと迷路、そんなに広くないんですけど迷路チックになっていて、うんうん、あれはなんかすごい素敵な空間だなみたいな見てました。お店もあんな感じにもしてみたいな、みたいな、
うん、あんな感じに、
あんな感じにな
んか中2階とか憧れますよね
憧れる、それはね憧れるよ、
半地下ね、
憧れる。
1階しかないところをあえてこう中2階と半地下にして2フラワーにするっていうのも、うん、空間を広く見せる手なのかなっていう気はしましたね、うん、今日、うんうんうん、そのお店を結構まじまじと見てて、
うん、確かにね、屋根の高さはそんなにないのに、
うんうんうん、
結局2フロア分使えてるっていうこと、使える
から本屋にとってもある意味、
うん、
飲食店の方が回転率なので、そのテーブルがね増やせれば OK だと、あれはすごく頭いい方法だし、
うんうん、
本屋も面陳列する幅とかじゃないですか、本当場所商売なので、場所というかこう、ね、本にいかに土地を分けまた与えれるかの商売っていう部分もあるので、ああやってこう面積表、床面積を広げる あの方法っていうのが結構大事だなっていうのをね、うん、考えてました。どこに行っても本屋のことを一応考えてはい
る、はい、結局そこにオチがある。
そうなんですね。というわけでじゃあ、 あの、はい、松井さんは
戻ってきました。ハブの松井です。どこでしょうね。
最近どこかに行ったというの
は、あのあでもに、あ最近行ったところだけ先に言うと、あのいい喫茶店っていう意味だと森下、うちからすぐ近くの森下に、はい、あのうん、モンブランっていうハンバーグ屋さんがあるんです。ちょっと有名な、うんうんうん、でまあ美味しいハンバーグなんですけど、なんかソースが5、6種類ぐらいあって、なんかイタリア風とかフランス風みたいなの選べて、まあ、よくよく見ていくと、そのなんかイタリア風はトマトソースだし、なんかフランス風はチーズだからなんかホワイトソースだから、アメリカ風はなんかそれっぽいやつとか、そういう感じになってるんですけど、なんかオーダーが面白くて、あの森下というか、まあこれも東側に来た人は超おすすめですね。森下で降りるってどういうシチュエーションかわからないけどおすすめです。
モンブラン浅草と東橋にもあります。
あでもそうか、ある、うん、ある、
味チェーン店ですね。
チェーンというのか3店舗ぐらいしかないですけどね、
うん、のれん分けなのかちょっとよくわかんないですけどね。
でも有名なんですね、
うん、僕もロシアソースが好きです、
うん、ロシアは何が入ってるんですか。
甘めのデミグラスみたいなのが、
食べてみた。あお腹空いた
食べ損ねてるからね。
そんなわけで、
う
ん、
はい、
あと4分ぐらいあります。いつもこそこそ続いてる。今日は堂々と、
あいつもよりね、
そうか、
1人
そうです、もう1人喋ります。
いやでもね、意外ともう10分は経ってるんですよ。
あでもだからあと4分ですよね。
そっか、
うん、15分番組です。
はい、あでもロフトのある本屋だと、まあ、リーディングライティンさんはもちろんロフトがあるのと、
うまいですよ、
うん、空間はうまいかどうか全然わかんないですけど、岡山に451ブックスっていう本屋さんがあって、週2ぐらいでしか店は開けてないんですけど、そこも面白くて、入ってすぐなんか小上がり、まあ小上がりじゃないです、ほんとちっちゃい2畳ぐらいのカウンタースペースがだけあって、で隣に螺旋階段があるんですよ。で螺旋階段登るとその2階の奥は結構先まで広がってて、あのそこに古本がわーっと置いてある。ようなお店で、1階のその同じスペースの下には何があるのかさっぱり分からないんだけど、これね、螺旋階段がすごい綺麗で面白いですね。
大体、ね、うん、お店に階段ありますじゃないですか、
うん、
荻窪とかにある文禄堂。
あ文禄堂
階段ありますね。
階段
あのほら中に中2階のこうちょっと上に、う
ん、壁沿いに
2階がある、うん、ロフトみたいのが
高円寺の方。
ああ高円寺の方、
高円寺の方か、
そうですね、高円寺の文禄堂は改装して中2階みたいなのができましたね。
で1階のところもイベントするとき広げたりできる、
あれいいんですよね、
可動式の棚を作ってて、で上からもねイベント見れるし、そこも白い、ああいうなんかこうやっぱり立体感のあるお店って面白い。青山ブックセンターの六本木店も若干立体感がありますね。
あそこもそうっすね。
入って雑誌コーナーがあってで、うん、ちょっと細長いんですけど、途中お店の途中真ん中ぐらいに階段があって、うん、5、6段登ったらちょっと上に行くんですけど、うん、そこから今度は、左側にこう、うん、巻き込む感じにあの後ろに回っていただくと、うん、こう中2階というか、なんていうのキャットウォークみたいな感じに、
ね、なんか不思議な
今の動画かどうか分かんないですけど、ね、があって結構面白い。ああいうのは子供心くすぐる、うん、
ね、あれもなんか謎構造だよね。
謎構造、あれは謎構造、
あれデザインっていうか元のテナントの設計だと思うんだけど、
本屋だったかどうかってことですね。
ね、あの元々のところね、なんだけど
他になんかあります。一体のなんかなぜか空間の話になって あこれもしかして次の本に繋がるんじゃないですか。
まさか繋がるんじゃないですかこれ。
分かんないけど
次の本の話してないですよ。
次の本の説明を少ししてから終わりますか。
はいはい、まあ、あの
選んだのはあれ
松井さん、選んだのはあのスベニア酒井さんなんですけど、
説明してもらいましょうか。
あ僕が、
はい、これマジでうまいことつながったけど誰も計算していないっていう、うん、
今回の、はい、テーマは、料理の四面体。これ著者さん、玉村富夫さん、
豊さん
か、あそうか、あ振り仮名振ってありましたねで、一応この本の歴史を言うと1980年に当時ありました鎌倉書房さんかなっていうところからまず単行本が最初に出て、その後何度か、復刊とかを繰り返して最終的に今は中央公論社から文庫版で出ているというもので、もう30年か、
はい、
もうすぐ40年っていう本なんですけども、いわゆる料理本の、うん、名著として名高いというか歴史長いという本ではあるんですけど、 料理本と言われつつ、うん、実はほとんど料理のためになる本じゃないっていう、うんうん、ジャンルで言うと実はね、あの紀行本とかエッセイとかそういうものですよね、
うん、
のなんかのになぜか料理のその真髄が分かるみたいなことを言われる本であると、
ね、でも意外とみんな魅力だったので今回読んでみようってことになったんです、
う
ん、
そうです、
ね、です、ね、はい、ということでそんな本の話を来週しますのでお楽しみくださいということで、また来週ごきげんよう。
ごきげんよう。
急に終わります。